今朝は12月29日、今年最後の主の日であります。ただいまご一緒に新約聖書のマルコの福音書第6章30節から44節を読みました。この箇所を通して、今朝は溝内伝道師のメッセージですが、お話の題は5つのパンと2匹の魚であります。ではよろしくお願いします。
改めまして皆様おはようございます。もう今日で今年の礼拝が最後、あと2024年が終わるまで数日というこの日に皆様ようこそ教会に来てくださいました。本当にこうして皆様と共に集って神様を礼拝できることの恵みというのをかみしめています。今年も1年ここまで守られた、本当にそれは当たり前じゃなくって、いろんなことがあった中で一つの奇跡のようなものだなと思わされます。先ほども直前のこともその前のこともちょうどここで物忘れのことをいろいろ忘れちゃうよねっていう話をしてたんでございますけれども、皆様は昨日の夜何を食べたか、晩ご飯何を食べたかってパッと思い出せるでしょうか。よくそれが思い出せなくなるとっていうのでね、一昨日の晩ご飯覚えてますかみたいなのがあるので、いや私はちゃんと覚えてますって言って意識的に覚えてらっしゃる方もいらっしゃれば、普通は昨日の夜の晩ご飯何でしたかって言われたらパッと浮かばないのが普通だと思います。しばらくって思い出、私は例えばカレーを食べたんだとか、お魚焼いて食べたとかって、普通は何か召し上がってらっしゃると思います。特別のこんな事情があったのよってなかったら、毎日夕食だけでなくって、普通の方は3食、特別に私はちょっとご飯食べ、お昼食べないんです、朝食べないんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、毎日毎日ご飯って食べますよね。もう何食べたか覚えきれませんよね。昨日はたまたま思い出しても、じゃあその前は、その前は、私たちは日常の中で毎日食事をいたします。それは単なるエネルギー補給っていうだけでなく、楽しみであり交わりであったりもします。ただその日常の中で食べる楽しみあっても、作る方の手間というのはもうそれに追われてるというか、ずっと考え続けてる方と、いやそんなの知らないっていう方とパキッと分かれるんじゃないかと思うんですけれども、すでに1年が経ちました。今日年末になっていろいろ振り返ってみますと、この1年何があったか、2024年の1月1日に大きな能登の地震がありました。何が起こったのか、初めはわけが分からなくっても、その後いろんな情報がテレビやいろんなメディアを通して伝わってきました。その中でも皆さんがやっぱり大丈夫だろうかと一番にご心配なさったのは食べ物のことじゃないかと思います。いろんな話がありました。今までの他のところでもそうですけれども、初めの数日は食べ物が届かなくて大変でしたという話とか、今年の能登の地震は逆に家からおせち料理を持ち寄ってみんなで避難しているところで食べましたとか、畑から野菜を抜いてきましたとか、そんないろんな話があったと思います。食というのは生きることに直結します。私は食べなくってもいいって、1日2日は我慢すればどうにかなるかもしれませんが、ずっといや私は食べないで大丈夫ですということは生きていけません。私たちは当然そう思います。でもすでに皆様ご存知のように、聖書には人はパンだけで生きるのではないという有名な言葉があります。念のために申しますが、おかずも必要だという意味ではありません。人間は食べ物だけで生きるのではないということです。では何が必要ですか？聖書の答えは神の言葉です。神の口から出る一つ一つの言葉によるとマタイ4章4節に記されています。人はパンだけで生きるのではないとサタンにしっかりと宣言されたイエス様は、でも人々に食べ物が必要なことはよくご存知でした。そして人々の空腹を気遣い、また弟子たちにもそれを教える方でした。 今日のメッセージは5つのパンと2匹の魚です。有名な話で4つの福音書すべてに書かれている、奇跡物語というか、本当に新約聖書の中で最も有名な奇跡の一つではないかなと思います。5つのパンと2匹の魚で男性だけでも5000人いた群衆すべてを満足させ、余りを集めたら12のカゴにいっぱいになったという話です。聖書の物語は時々私たちにチャレンジを与えます。あなたはこの話をこのままに信じますか、信じられますかと問いかけます。信じられない人がいても当たり前かもしれません。でも聖書と親しみ、人生をイエス様と共に歩んでいると、そのような人間の常識を超えた話が信じられるようになってきます。というのが、それぞれ皆様の人生にも今年1年にもいろんな、こんなことがあるなんて、神様の恵みが祝福があったのではないでしょうか。私たちには奇跡に思える、私たちがありえないと思うような恵みを神様は一人一人に備えてくださっている方です。今日はそのようなことを前提に2024年最後の礼拝を皆様でお捧げしております。この5つのパンと2匹の魚の箇所を見つめ、聖書に耳を傾けて、今年度の感謝、今年の感謝と新しい年への期待を皆さんで分かち合えたらなと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ここまでの守りと導きを感謝します。そして新年への期待を私たちの心の内に満たしてください。あなたにある期待です。その期待を持って今日この街道から出ていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の箇所でございますが、30節さてと始まります。さてで話が変わってます。先週のお話を皆様覚えてらっしゃいますでしょうか。ヘロデの娘が踊りを踊ってというところでしたね。あれと思われたかもしれません。イエス様と弟子たちのいろんな物語が続いていて、その中にヘロデの娘の話が突然入ってくる。そこには特に奇跡とかっていう、そのイエス様のびっくり話は出てきませんね。ですのでそこに入ってきて、そっちに私たちの気持ちが持っていかれていますけれども、その前をちょっと思い出してください。イエス様はまず5章でいろんな本当に奇跡的なすごい技をなさいました。レギオンと呼ばれるすごい悪霊に取り憑かれた人を癒し、そして長血の女を癒し、タリタクムと言って12歳の少女が死んだと思われているのに生き返らせました。その後イエス様は弟子を連れて郷里に戻られ、郷里での様子も見せられました。それは一つの奇跡の物語とも言えますが、ある意味イエス様の弟子訓練、弟子教育とも言えます。そしてさっとご覧になれる方は見ていただきたいんですけれども、6章の12節をご覧ください。こうして12人が出ていきというところなんですけれども、イエス様は弟子たちを使わされました。7節の方が分かりますね。また12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。そしていろんなことを命じられて、12節こうして12人が出ていき、悔い改めを解き広め、悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。弟子たちは初心者マークがついてたかもしれませんが、イエス様と同じような活動を始めたんです。弟子たちだけで出て行ったというところで、さっきのヘロデの娘の話が入ってきて、今日の箇所です。さて使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。さてと話を戻して、使徒たちは、マルコ福音書でこの使徒たちっていう言葉が使われるのは珍しいです。使徒たちは単純に言葉を訳すと使わされた者たちという言葉です。じゃあ誰ですかっていうと、基本的には12弟子です。 先ほど12弟子を伝わしたって言って、で帰ってきた時にさて使徒たちはって言い方になります。遣わされて帰ってきたんです。でイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。これだけでも使徒たちの十二弟子たちの興奮が伝わってくると思います。なぜなら彼らは悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したんです。イエス様、私たちがこういうふうに話すとみんなが悔い改めたんです。イエス様、私たちがこう言うと悪霊が逃げていったんです。イエス様、私たちがこうして病人たちのために手を置いて祈ると病人たちが癒されたんです。イエス様、イエス様、イエス様。みんなが自分の体験を聞いてくださいと語りました。その興奮状態に、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。もうこの頃はたくさんの奇跡の技、悪霊の追い出し、病人の癒しで、イエス様は大変な人気者でした。引っ張りだこでした。みんなが押し寄せてくる、そのような状況です。どんどん人が来て、もう本当に満足に食事する暇もない。だからイエス様は、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいとおっしゃいました。このしばらくっていう言葉、皆さんはどのぐらいの時だと思われますか？ね、人によっては、あ、2、3日っていう意味かな、1週間っていう意味かな、そう思われるかもしれませんね。ところがこのしばらくっていうも、元のギリシャ語はこれオリゴスっていう言葉なんですね。少し、皆様オリゴスってなんか聞いたことないですか？よくわかんないけどオリゴ糖っていう、あれ、糖にはいろいろあって、単糖類、小糖類、多糖類ってのがあるそうです。で、単糖類ってのがブドウ糖とか果糖、果物に入ってる、それが単糖類で、糖が一つしかないっていう意味ですね。で、多糖類はでんぷんとかいっぱいの、そのなんて言うんでしょうかな、分子というか、それが結合してるのが多糖類で、オリゴ糖っていうのはそれが少ない糖が集まってる、例えば諸糖とか乳糖とか、乳糖加糖オリゴ糖とかいうのが少ないっていうのがオリゴ糖なんです。まあこれはどうでもいい話なんですけど、そのしばらく休みなさいっていうのはオリゴスなんですね。だからしばらくと訳されてますけれども、もしかしたらイエス様はもっとちょっとの間を言ってらしたのかなと私は今回思ってしまいました。というのが、この後の展開をもう皆様ご存知だと思います。5つのパンと2匹の魚の話になります。弟子たちは寂しいところで、もしかしてゆっくりそこでするつもりだったかもしれません。でも32節、そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。あれ、もしかしてこれがしばらくの束の間の弟子たちの休息だったのかな。イエス様と一緒に船に乗って、それも自分たちが乗り慣れた船に乗って、そして寂しいところへ行ったんですけれども、33節、ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らより先に着いてしまった。この船で行ったっていうのが、もう皆さんご存知だと思うんですけども、海とか川で船に乗ったわけじゃないんですね。川でどんぶらこどんぶらこって言ったら先に着くのは難しかったかもしれない。海でもそうですけれども、これ湖です。ということは湖は当たり前ですけど、周り全部岸ですね。だから船で行っても周りを歩いて行ったら、行き先が あっちに行くってことはここから回ればいいんだっていうのが見えちゃうんですね。で、さっきも言いました、イエス様大人気でした。みんながじゃあ私たちも行こうって、そこに先に駆けつけちゃったんです。イエスは船から上がられると、そう、弟子たちだけではなくって、お船にイエス様も乗っておられました。イエスが船から上がられると、そこにもうすでに多くの群衆がいたんです。多くの群衆をご覧になった。 ところでもう一つ言葉を皆さんに伺ってみましょう。皆さんは群衆っていうとどういう人たちだと思いますか？皆さんは群衆をどこかではご覧になったことがあると思います。例えばテレビでっていうのもあると思います。私が群衆って言って思い出すのは、昔上野駅で人と待ち合わせをしたことがあるんですね。そしたら上野駅ってさすがすごいですね。私がこうやって立って待ってると向こうからものすごい数の人たちが電車降りてくるんですよ。本当に100人200人どころじゃない、うわーっていう人たちがいっぱい向こうから歩いてくる。で、私は何を感動したかっていうと、その中に一人も私の知ってる人がいないっていうのに感動したんですね。まあ当たり前といえば当たり前かもしれません。でも私の中で群衆はそういう人たちです。あの人この人名前を知らない、だから事情も知らない、気持ちも知らない、ある意味どうでもいい、そういう人たちが群衆。皆さんもそうじゃないですか？もし例えば自分の会社が大きくって、自分の学校が多くって、1000人の人がいてもその大体の名前を知ってる、その場合は群衆ではないような気がします。私の会社の人だったり、私の学校の人だったり、多くの群衆、まあ私たちが見ても誰か知らない人たち。でもイエス様はどう見てらしたか？そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。実はこれさりげない話ですけど、イエス様は彼らが羊飼いのいない羊のようであるとご覧になったんです。羊飼い誰でしょう？イスラエルの本当の羊飼いは神様です。でも神様はその羊飼いの役目はリーダーたちに委ねられたんです。私の羊を飼いなさいと。それは新約聖書だけではなく旧約聖書でも同じです。ところが旧約聖書でそのリーダーたちが怒られてます。あなたたちはちゃんと羊たちのお世話をしてないじゃないか。これは比喩的な表現です。本当にめーめー鳴く羊を飼いなさいと言ってるんではなくって、私の羊、私の民をあなたたち大事にしてくれてないよね。何箇所か同じような表現があるんですけど、エゼキエル書の有名な34章のところを少しお読みしてみます。お開きになれる方は少したくさん読みますので、エゼキエル書の34章の初めからを開けてみてください。エゼキエルという預言者に与えられた言葉なんですけれども、神様がそのリーダーたちを怒ってる、叱っている、あなたたちはこうしてるでしょって言ってるところが、エゼキエル書34章1、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、これ人の子は預言者エゼキエルに対してですね、人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ、預言して彼ら牧者たちに言え。これは本当の羊飼いじゃなくて宗教的なリーダー、政治的なリーダーに対してです。神である主はこう仰せられる、ああ自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。4節が本来の羊飼いの役割です。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。本来なら弱った羊を強め、病気の者を癒し、傷ついた者を包み、迷い出た者を連れ戻し、失われた者を探す、それが羊飼いの仕事のはずだ。あなたたちやってないでしょ何にもって。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく探すものもない。このような状況で神様はどうおっしゃるか、少し飛ばします。11節、まことに神である主はこう仰せられる、見よ、私は 自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ。本当は弱った者を強め、病気の者を癒し、傷ついた者を包み、迷い出た者を連れ戻し、失われた者を探す、その羊飼いの役目をあなたたちに委ねたのに、あなたたちがしてくれない。それどころか羊を支配し、いじめ自分たちの利益だけを貪った。だから私が私の羊を飼う。マルコ福音書に戻りましょう。34節、多くの群衆をご覧になったイエス様は、彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れまれたんです。これは深く憐れまれたっていうのは、かわいそうにっていうだけでなく、本当にもう内臓が痛むほどに、私たちが言う胃が痛むとかそういうのに近い感じかもしれません。本当に深く憐れみ、そしていろいろと教え始められました。教え始められた、神の御言葉を与えてくださったのです。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。この35、36節の言葉は、人間的な思いでは至極真っ当なことだと思います。私たちも先ほどの皆さんが群衆って思い浮かべた人たちを考えてください。その人たちがご飯食べられないとなると、じゃあもうとにかく解散して、みんなそれぞれにスーパーなりコンビニなり自分家に帰るなり、ご飯食べてきてもらいましょうよ。それはいい提案だと思います。でもここでイエス様は弟子たちにびっくりするようなことをおっしゃいます。37節、すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。これはもう皆様ご存知かと思いますけど、200デナリというのは1万円2万円のお金ではありません。1万円2万円ぐらいでしたら、どうにかみんなで、一人で持ってなくてもみんなのちょっとポケットマネー集めたらみんなでどうにかなるかなっていうお金かもしれませんが、これだいたいそうですね、150万とか200万とか、そんなの私たち持ってるわけじゃないじゃないですか。で、たとえお金を持ってたとしても、皆さんもそうだと思いますけど、今200万円渡されて、ちょっとみんなのご飯買ってきてって、どうすりゃいいのっていうことですよね。無理です、はっきり言って。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか、行って見てきなさい。彼らは確かめていった。5つです、それと魚が2匹です。どうしようもないですね。これ一人分のご飯にも多分足りるか足りないかという、これ後で出てきますけど、5000人以上の人がこんなの食べられるわけがない。でもそう、弟子たちはまだこの人たちを群衆と見ていました。でもイエス様はこの人たちを初めからご自分の羊と見ていてくださったんです。ですからイエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちをお命じになった。これが面白いなと思います。青草の上にっていうのがどの福音書にも書いてあるんですね。寂しいところ、偏僻なところ、パレスチナのあたりは すごく草が少ないです。だいたい砂漠に近いようなあの気候なんで、だから羊飼いっていうのは皆様のイメージする羊飼いとちょっと違います。皆様 の, あの浮かぶ羊飼いっていうのはヨーロッパとか例えばオーストラリア、ニュージーランド、緑の草がいっぱい生えてて、そこに羊を放牧して後ろから牧羊犬と羊飼いで追っかけていく、そういう羊飼いかもしれません。私たちで言うとあのアルプスの少女ハイジ の, あの緑の草っぱらにヤギさんがいっぱいぴょんぴょん跳ねてるみたいな。でもパレスチナの羊飼いは一面土のところが多くって、そこで羊飼いが先頭を歩いて羊を導いて水と草のあるところに連れていくんです。ですのであの羊飼いの技量がないと羊たちは本当に路頭に迷います。食べるものがない、どこにあるんだっていう状況に陥ります。でもここでイエスはみんなをそれぞれ組にして青草の上に座らせた。実はこのイメージ詩編23編のイメージなんです。後でそちら開いてみますね。40節、そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。弟子たちは人々を群衆と見ていましたから、いやみんなあの自由にしたらいいんですよ。でもイエス様はまず37節であなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。いや無理ですよ、あった見つけた食料はこれっぽっち、あ見つけたけどこんなの役に立たない。でもイエス様はそれを手に取って天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。これはすごい弟子たちに対する教育かなと思いました。そして弟子たちだけじゃなくって、今日私たちに与えられた御言葉でもあるんだなと思いました。神様、いやいやとても足りません、こんなもんじゃどうにもなりませんって思うこともできます。でも与えられたものをイエス様は天を見上げて祝福を求めて裂いてみんなに分け与えるようにと弟子たちに渡されます。弟子たちは、こんなので足りるのかなと思ったら、人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。そんな、何が起こったのか、わかりません。でも、弟子たちは41節を見ました。イエス様が天を見上げて祝福を求めてパンを裂いた時に、これだけのものが食べたんだ、これだけのものが余ったんだ。先ほどこのシーンは、この場面は詩編の23編と重なると申し上げました。詩編の23編の方お開きになれる方はどうぞ開いてみてください。詩編23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。神様が共にいてくださったら私たちは乏しいことはありません。なぜなら神様が、イエス様が私たちの必要を満たしてくださるからです。イエス様が私たちの空腹を、私たちの足りないものを気にかけてくださるからです。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。先ほど青草の上に人々を100人50人組にして座らせたと書いてございました。牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。命の水、飲み水も命の水です。でも本当に神様が与えられる命の水、私たちの内から湧き上がる命の水は聖霊の流れ、そして私たちの命のパンは神様の御言葉。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。これが今 マルコの福音書で起こっていることです。羊飼いのいない羊のように弱っていた人々をイエス様は御言葉でまず満ち足らせ、その後空腹を満たしてくださいました。ですから4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、この敵は人間の敵かもしれない、獣かもしれない、それとも目には見えないもっと恐ろしいものかもしれない、でもこの現実の中で、そのようなものに満ちたこの世の中で、イエス様、あなたは私のために、私たちのために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。一人一人本当に大切にもてなしてくださるんです。十羽一からげでこっちに行けではなくって、パレスチナの羊飼いは羊一頭一頭に名前をつけてるらしいですね。本当に私たちの名を呼んで、一人一人の名前を知って、悩みを知って対応してくださる神様です。私の杯は溢れています。溢れるんです。ギリギリいっぱいじゃなくって、居酒屋とかに行ったらわざと日本酒を頼んだら溢れさせてくださるっていうのをご存知ですか。下にマスを置いて、コップを置いて、わざとそのマスの中にこぼれるようにとーってついてくれるんですけれども、本当にそんな感じで杯にギリギリいっぱいじゃなくって溢れるように、イエス様が杯を溢れさせてくださる、祝福を溢れさせてくださる。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まうっていうのは、別に神殿や教会にずっと住んでいるっていうだけの話ではありません。主と共に生きるということです。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくる。今年も追ってきました。そして間もなく始まる2025年も追ってきます。それを信じられますか、信じますか。マルコの福音書の方にもう一度戻りましょう。鍵は41節、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。神様から与えられたものを天を見上げ感謝して、人々と共に、働き人と共に分かち合う時に、神様は奇跡を起こしてくださる。私たちもその奇跡の目撃者となる。それが今年も体験できた、そして来年2025年に体験することだと思います。今日の言葉は、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという先ほどの、詩編の言葉を挙げさせていただきました。新しい年、主が共ならば、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくる。そしてイエス様が私と共にいてくださる。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。その言葉を胸に、新しい年に向かって、今年のあと残された何日かを共に過ごしていきたいと思います。祈ります。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。そしてあなたの養いを感謝します。あなたの導きを感謝します。あなたに導かれて今日まで来ました。そして新しい年を今、期待とともに待ち望んでいます。イエス様、どうぞ見せてください、あなたの恵みを、あなたの祝福を。そして新しい年も、本当に私に乏しいことがないことを体験させてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。